火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は現役時代は千葉ロッテマリーンズ、また WBC 日本代表でも活躍、現在は野球解説でもおなじみの里崎智也さんです。
はい、里崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は去年何度も台風に見舞われ、その度に市民の安全を守るべく活動に当たりました、長崎県五島市消防団で団長されています68歳高野浦功さんとお電話がつながっています。
高野浦さん、おはようございます。
おはようございます。里崎さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、早速なんですが、8月中旬に西日本各地を大雨が襲いましたが、はい、五島市は大丈夫でしたか？
はい、五島市ではですね、にじり島の方で一部道路を寸断する崖崩れが発生しましたが、はい、今は復旧し通行できるようになっております。はい、現在住民もですね、早くから避難するなどして人的被害はありませんでした。
じゃあ日頃からのね、準備が良くて早めに行動できたことが、こうね、被害も少なくて良かったですよね。
はい、
まずはですね、ここで五島市がどんなところか教えてもらってもいいですか？
はい、わかりました。五島市はですね、長崎から西に100キロ沖合で有人島11、無人島52から形成されております。式を通して釣りやマリンスポーツなどが楽しめ、2018年には五島列島の潜伏キリシタンの歴史をたどる2つの集落が長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として世界遺産に認定されるなど、歴史遺産が数多く残っているところであります。
いや、個人的に一回行ってみたいなって思うんですよね。
私もです、
ね、食べ物もね、美味しいですね。そうです、そうです。それから五島市消防団についても教えてもらっていいですか？
はい、わかりました。五島市消防団はですね、31分団84部からなっております。男性団員は1236名、女性団員は36名で、消防署の常備消防がない島もあり、初期消火を消防団が担っております。また港町の地域では夫婦で消防団に加入している漁師の家庭もあり、夫が漁に出かけた時には奥さんが島を守っております。このような状況で住民の方からも厚い信頼を受けております。
いや、素晴らしいですね。なんか自分たちの島は自分たちで守るみたいなね。
はい、
ちなみに昨年は何度も台風に見舞われたそうですが、大変だったみたいですよね。
はい、まずは昨年の7月にですね、台風7号に見舞われ送電線が切れ停電いたしました。起伏の激しい地域ではポンプアップで水道を送っているので断水するなどライフラインが途切れました。また倒木で道路が寸断、崖崩れも起こるなど大きな被害を出しました。消防団では地域に一人暮らしの高齢者も多いので安否確認をして回った次第であります。
ね、大変ですが、その後も台風の被害があったんですか？
はい、9月には台風9号、10号と2度の台風に襲われました。台風9号は類を見ない大型台風であるとの報道があり、自主的にホテルや避難所に避難した人が多くおりました。倒木が出たり屋根瓦が飛ぶなどの被害があり、消防団では巡回を行い倒木の撤去、避難誘導等を行いました。台風10号はさらに大型というふうな報道があり、 避難所が早くから開設したこともあり、避難誘導を行いました。実際には2つの台風ともに想定以下の規模であったために安堵した次第であります。
災害活動のほか、消防団では日頃の備えや地域に根付いた活動も行っているそうですね。
はい、消防団ではですね、火災に備え、消防水路の維持管理は欠かせません。水路周りの除草や水槽内の沈殿物の撤去などを日頃から徹底しております。また昨年、今年はコロナの影響で開催しておりませんけれども、地元で行われているマラソン大会、トライアスロン大会では交通整理等をボランティア活動として行っております。
いろんなこともね、されてるようですが、団員の確保って大事だと思うんですけれども、対策の方はいかがですか？
はい、五島市の消防団員の 70% がですね、サラリーマンであります、うん、そこで勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など消防団への積極的に協力して事業所などを認定する制度、消防団協力事業所表示制度を導入しております。また現在はですね、26の事業所と協定を結んでおります。
はい、事業所がこうね、積極的に協力してくださると、ね、いいですよね。
うん、なんか団結力感じますよね。
はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、わかりました。五島市ではですね、人口減少が一番大きな問題としてされております。年間約400人から500人のペースで人口が減少する上に、現在の約3万5000人の人口がですね、2060年、令和42年には人口が約1万2500人になる、そんな予想も出ております。その時、消防団の活動はどうすればいいか、またどうやって体制を維持するか、早くから道を作って取り組んでいきたいと考えております。
いや、未来のことまでね、しっかり考えて対策されてるのは素晴らしいですよね。これからもどうぞ頑張ってください。近藤さん、どうも今日、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は長崎県五島市消防団の近藤勲さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は里崎智也さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝心ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
日本放送広田美由紀のサンデー早起き有楽町。
里崎さん、ありがとうございました。また来週お願いします。さあ、メールご紹介しましょう。東京都北区にお住まいの26歳会社員ハルリンさんです。今日はお仕事、明日からお休みなのでラスト1日頑張ってきます。ファイト。今月から韓国語を習い始めました。まだハングルが読めるようになる段階ですが難しいです。でも読めるようになったら結構楽しいですよ。日本語にない発音、とっても苦戦していますが、広田さん、何かコツはありますか？シャドーイングがいいと思います。CD でもドラマでも何でもいいんですけど、聞こえた音をそのまま口に出して繰り返すの。そうすると、だんだん発音も身についてくるんですよね。慣れてくるんですよね。なので、韓国語に限ったことではありませんが、おすすめします。